はい、始まりました。今月も、トビスリーラジオ、皆さん、よろしくお願いします。私、ちょっと歯が痛くて、今、私の SNS を見てくれてる人は、もしかしたら見たかもしれないんですけど、今、ホワイトニング通ってて、今日ちょうどクリニックに、ホームホワイトニング行ったんですけど、3回、照射して、結構ね、今、ちょっと歯がヒリヒリしてるんですよ。よかった。私今日メインで喋る係じゃなくて、今もね、喋りながらヒリヒリしてます。ね、この間ですね、今日参加してるヒロッピーが、あ、ちょっと待って。ヨッシーさん？ヨッシーさん聞こえてますか？ヨッシーさんね、皆さんよく聞いてくださいね。ヨッシーさんは、このラジオ、今日のラジオの告知をしたら、登録してくれたんですよ。超超超新メンバー。ねえ、ありがたや。ヨッシーさん、今、聞こえてると信じて、もし聞こえたら、ちょっとページ戻ってもらって、今、現地中継部屋にいると思うんですけど、この、上にある、ぐらいにある、中継にぎやかし部屋っていうところに来てください。こっちの部屋に移動しても、変わらず声は聞こえ続けるんで、安心して移動してください。ヨシーさん聞こえてるかな？どう？エビタコ聞こえてるのかな？ヨシーさんって。誰かヨシーさんここにメンションして。このラジオの告知して入ってくれた新メンバーなんですよね。僕、ここ出ちゃった。出ちゃったか。どうしたらいいんやろか。どうしようか。KP ちゃんにさ、ちょっと説明してもらおう。どうしたらいいんやろうか。これ、スマホか、パソコンかでもちょっと変わるよね。現地中継入ったまま、なんちゅったらいいんやろうか。ヨッシーさんが、スマホなのかパソコンなのか。でも今、こっちにいるんですよね、今。にぎやかし部屋にいるのかな。いないのかな？どうなのかな？よしさんが来れますように。どうですか？誰か今運営部屋にいない？大丈夫これ。最初はね、ちょっと難しいんです。一回やってしまえばもう簡単なんだけど。きっとね、声は聞こえてますよね。
声聞こえてない。
声聞こえてない。あらまあ、どうしよう。どうしたらいいやろか。これなんて説明したらいいかな。ちょっと待ってね。そうだよね。ああ、出ないんだよね。中継部屋には出ない。で、何ボタン押したい？ちょっと待って、私やってみるね。
いや、切断を押さなければ大丈夫。
切断。切断し
現
て。
地中継を押して、切断を押さなければ、他のチャンネル見れるから。
スマホでも？来れますように。このラジオを聞くために入ってくれたかな。来れますよ。あ、シナさんいるじゃん。シナさん。あれ、シナさんって台湾好き？嬉しい。シナさん、久しぶり。ちょっとみんな待ちましょうか。ここはせっかくの、ここはせっかくの新メンバー。ちょっとだけ待ちましょう。いいですか？待ってくださいね。どうでしょうか。惜しいよね。そうなんだよな。ディスコードを使い慣れてないと、この生ラジオ、最初ちょっと、一回やればわかるんだけど。さあ、誰か？誰か？ じゃあちょっともう、あれだったらアーカイブで聞いていただきましょう。切り替えの早い佐々木。ヨシさんまた来た来た来た来た。ヨシさんどう？聞こえてます？大丈夫？いける？そうですか？ヨシさん。いけそうですか？聞こえてるはず。よかった、よかった。そのまま声だけ聞いてもいいし、中堅にぎやかし部屋っていう部屋に行ってもらって、ラジオを聞きながら同じ聞いてるみんなでコメントを書き合うんですけど、それやると結構楽しいんですよ。でも切断ボタン押さないようにしてくださいね。切れちゃうから。そうやろか。一回誰かメンションして。今、多分聞こえてるですもんね。よかった、よかった。戻ってこれて本当によかった。大丈夫かな？なんで太郎が、はいって言ったん？ちょっと待って、ヨッシーさんできたんじゃない？コメント入力中になってるよ。やった！みんな拍手、拍手。もう初めてなのに、ちゃんとここまで来れたのすごい。すごい、すごい。ヨッシーさん、ウェルカム。みんな、歓迎して。ヨシーさんいらっしゃい、いらっしゃい。ようこそ、旅3のにぎやかし出会い。嬉しいね。ヨシー、それマリオのキャラね。ヨシーさん、そのまま、そのまま、いてくださいね。時間が許す限り、お付き合いください。でね、もうほんと1分だけ喋っていいですか？宿が買収宿だった話からする。ダメだよ、ヨシーさん今日、初めてラジオ聞くんだから、旅3のイメージがこのラジオにかかってんだから。そんな中、私が全く関係ない話で申し訳ないんですけど、まあ、ホワイトニングの話にしましたよね。で、この間、ピロッピーがですね、福岡の福ちゃんラーメンっていう、もうめちゃくちゃ美味しい地元の人たちが学ぶラーメン屋さんがあるんですよ。チェーン展開とか してないよね、多分あそこ。の、福ちゃんラーメンのカップラーメンが、多分ね、初めての、私見たことない。カップラーメンが発売されるってなって、それと、プラス、ピロッピーがね、結構食べ物をすごい気をつけてる。そうで、美味しいものいっぱい知ってるんだけど、そんなピロッピーが絶賛するお醤油があってね、その2つを送ってくれたのよ。カリマと今コラボしてるんだよね。福ちゃんラーメン。まあ、美味しくて。福ちゃんラーメンを知ってて、カップ麺食べてもすっごい美味しい。後入れでね、ニンニクがついてて、ニンニク大丈夫の人と、豚骨ラーメン好きな人、ぜひ今、ファミマでコラボしてるから、回し物でも何でもないんだけど、多分関東でも買えるから、食べたい人、食べてみてください。うちの近くのファミマには売ってないのね。醤油もね、さっきね、ピロッピーがリンク貼ってくれてたけど、まあ、美味しい。醤油だけ舐めてもいいぐらい。すんごい美味しかったです。ピロッピーありがとうっていう何でもないお話でした。さあ、ということでですね、もう時間が10分経ってしまいましたので、ここで本題に入りたいと思います。今日のラジオはですね、いつもの私の一人喋りと違いまして、今日は旅3のメンバーであり、台湾マニアのアーチャオさんをお迎えしまして、名付けて、台湾にいっちゃおラジオを行います。久しぶりよ、私の一人喋りじゃないやつ。ということで、今回ですね、ネタがいっぱいあるので、早速、ダーチャオさんに登場していただきましょう。ダーチャオさん、よろしくお願いします。
皆さん、こんばんは。ダーチャオでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ののちゃんも来た。あ、そうそう、いい声。旅3ね、ダーマイさんもそうやし、いい顔、いい声多いのよ。マチャコさんとかも超可愛いし。
はい、たくさんの方に聞いていただける機会がありました。本当に嬉しいですね。
ヨッシーさんは今日ラジオ初参加です。
はい、本当に今日のために参加してくださった方もいらっしゃるというのは、本当にね、今日喋るスピーカーの立場としては本当に嬉しい限りです。
ちなみにヨッシーさん、これ、パーって今コメント流れてるんですけど、ここは、ラジオしながら、聞きながらみんながコメントする場所なんですよ。なので、別に、コメント絶対しないというわけじゃないんですけど、ここでコメント、何でもいいですよ、本当に。この、現メンバーのコメント見たらわかると思うんですけど、ハードルめちゃくちゃ低いので、よかったらコメントもしてください。
はい、よろしくお願いします。
大丈夫ですよ、なんて。さあ、それでは早速ラジオを始めていくんですけど、今日はですね、ダーチャオさんがいっぱいテーマを考えてきてくれているので、できるだけ詰め込めるようにパタパタパッといきたいと思います。まずは、ダーチャオさんと台湾の関係を聞きましょうか。
はい、私が初めて台湾を知ったのは、2006年にイギリスに留学をしていた時に、英語のクラスメイトに台湾人の方がいたからというところから始まりまして、で、社会人になってからですね、できるだけたくさんのその留学時代のクラスメイトに会いたいという気持ちから初めて訪れたのが台湾だったというところから始まりまして、その後ですね、私は名古屋の方にお仕事で、お客さんのところに入り込んでお仕事をする機会がありました。で、そこでですね、台湾に生産の工場がありまして、で、そこから研修生がたくさんやってきておりました。で、その研修生と仲良くなって、で、たくさんですね、遊びに行ったりとか、ご飯を食べに行ったりとかしたんですけれども、やっぱり彼らの国に訪れてみたいということで、台湾に遊びに行ったらですね、すごく楽しいところばかり、おいしいものばかりということで、気づけば10年近くで14回リピートするようになっておりました。
すごい。1年に1回以上のペースですね。
はい、多い時は1年で6回ですね、台湾に行っておりました。
2ヶ月に1回？
ペース的にはそうですね。で、その年1月2日に日帰りで旅行というか台湾に行って、その1週間後にまた台湾に行ったっていうようなはちゃめちゃなスケジューリングもしておりました。
てか、その期間の感じで行きたくなるもんですか？来週も帰ってきたばっかりだけど、来週も行きたいってなります？
で、これがエピソードトークの方にも反映されるんですけども、日帰りで台湾のアーティストのライブに行って、で、その翌週が、よく一番仲のいい台湾人の友人の結婚式に参加したっていう話なんですね。というところで、残念ながら女絡みではございません、皆様。すいません。
コメント欄の治安が悪いのよ。
なんだじゃないんだよ。そう、松さん、日帰りが、1月の2日にですね、午前5時ぐらいの飛行機に乗って、名古屋から台北に着きまして、で、1日滞在をして、で、午前2時ぐらいの飛行機で、また日本に戻ってきて、で、空港まで車で行って24時間の駐車料金で帰ってきたみたいな、そんなような日程でした。
今、私の年齢になると信じられないと思うんですけど、よく思い起こせば、20代の時って特に、台湾、韓国、シンガポールって、結構日帰りで行く人いましたよね。
シンガポールはさすがにしんどくないですか？
なんか大学生が0泊2日で、もうその、なんていうんですか、宿を取らず、0泊2日遊び倒して、もう激安で、そのプランを
はい。
考えて行ってましたよ。
ありますよね、でも。本当、近くの国、香港とか、マカオとか、そういうところだったらいけますもんね。
帰った時怪しまれなかったですか？
特別怪しまれることはないんですけれども、やっぱり、バックパックで行くことが多いので、帰りの、税関のとこでよく呼び止められてました。
ちょっと待って、台湾で日本人なのにかかるんですか？
結構、日本に帰ってきたときに、目的は何ですかっていうふうに聞かれたりとかしましたね。
帰ってきたときにね。
そうです。台湾に入るときは特に何もないんですけども、帰るときに日本の税関のところで呼び止められることは多かったですね。
それだけ言ったらそうです、そうなりますよね。
やっぱり、頻度が高いのと、バックパックで、ルック1個とかで行っちゃってるっていうのが気になるとこなんでしょうね。
うんうん、なるほど。でもまあ、10年間で14回行ったり、台湾のお友達がいっぱいいたり、相当台湾通の社長さんに今日はいろんなお話を聞いていきたいんですけれども、まずは、もう、入り口としてみんなが楽しめる台湾の紹介、お願いしましょうか。
はい。はい、かしこまりました。まあ、台湾といえば、大きな町でいうと台北、台中、台南、高雄あたりが有名どころかなと思います。で、その中でも台北の台北101だったりとか、よく言われる、
はい、カウントダウンの時に花火が鳴るやつですよね。
そうです、そうです。とか、あと千と千尋の舞台になったって言われる9分とか、いろいろあると思うんですけれども、まあそういったもうガイドブックにどれでも載ってるようなところは今回ちょっとだけ、誰でも行けるとこなので省略をさせてもらいまして、もうちょっと、台湾をもう一歩二歩楽しめるところからご紹介したいと思います。
お願いします。
はい。ではですね、台北は、首都機能を揃えておりまして、地下鉄がたくさん走っております。で、その中で、緑の路線に乗りますと、ですね、東門という駅にたどり着く、あ、ごめんなさい。赤と黄色の路線で東門という路線、駅にたどり着くことができます。で、そこからちょこっと歩くとですね、永康街、永遠の A に健康の甲に町というところがありまして、そこがですね、グルメストリートになっております。
お、栄光街？
はい、四冠寺へと呼ばれるところなんですけれども、ティンタイフォンって、小籠包のお店あるじゃないですか。
はい。
あそこの第1号店だったかなが、その近くにあるんですよ。このストリートの通りの、はい、先頭のところですね。もう本当に入り口のところにあるんですけれども、そこを、ずっと細い道入っていくと美味しいお店がたくさんあります。
行ったことある人？
結構有名なので行ったことある方は多いかもしれないですね。
私台湾何回か行ったけど多分行ってないですね。これ。
はい。あ、ピロピさんあります。
これで？
はい。で、今回ですね、ここでご紹介したいのが、あ、そうです。小籠包のお店で、ティンタイフォンじゃないお店があるんで、そちらを紹介したいと思います。今、リンクを貼らせて、いただきましたけど、ハウゴンドンジンジーエンっていうような、お店なんですけれども、
こちらがですね。ちょっと待って、今ので気になったんですけど、す
い
ません。はい。ハウゴンさんって台湾の言葉いけるんですか？
と、独学でちょこっとだけ行けます。
すごい。
で、台湾って台湾語って言われることがよくあるんですけども、はい、基本的には、中国本土の中国語、ニーハオ、シェイシェイと同じです。
なんて言うんでしたっけ？北京。
北京語ですね。はい。で、台湾語っていうのは別で存在していて、台湾の先住民の人たちが話す言葉なんですよ。
その台湾の現地の方たちは？
は、もう今ほとんど北京語っていうのを主にしてますね。ただ、南の方とかに行くとまだ台湾語が主流のところがあります。
知らなかった。
で、これちょっと面白い話なんですけれども、はい、その台湾の生産工場のトップの人が中国語がわからない人とかだと、みんな日本語で喋ったりとかするんですね。その工場長の人に対して。でも、中国語がペラペラな人になると、やっぱりそこは中国語で喋るんですよ。
ほうほうほう。
なんですけど、嫌われてる人が工場長に着くと、みんな台湾語で喋るんですね。中国語がわかるから悪口言ってるのがバレちゃうっていうことで、台湾語でみんな悪口を言うみたいな、そんなようなね、文化があるんですよね。
台湾語って 使わないだけで喋れるんですか、台湾の人たちは。
結構お年寄りの世代の人たちは喋ります。ただ若い子たちは、うん、だいたいわかるけれども使いこなすのは難しいみたいな、そんな感じですかね。
なるほど、面白い
ですね。ここら辺は台湾の国の歴史ともつながってるんですけれども、まあそこを深掘りしだすと止まらなくなっちゃうので、3時間コースになっちゃうのでここら辺にしときます。
ちなみにご飯は何て言うんですか、
はい、ご飯はツーファンファンですね。
ミシミシは、
ミシミシは多分全然違うところの言葉じゃないですかね。
ちょっとピロッピ引っ掛けないでよ。全然違う。
台湾さんの、はい、中国語と台湾語は本当に互換性がありません。全くと言っていいほどないです。逆に台湾語と日本語は互換性が少しあります。台湾、そうなんです。日本語由来の台湾語っていうのがいくつかありまして。
もう聞きたい。
はい、お弁当とかだと弁当って言うんですよ。台湾語で。
もう弁当だそれ。
はい。とか、あと、あっさりとか。
もうあっさり？
はい。
で、いいもあっさり。一緒？
あっさりです。はい。
こってりは？
こってりはちょっとわかんないですけど。あと、タクシーの運転手のことをうんちゃんって言います。台湾語で。
日本人もいますもんね。
はい。ここら辺は日本が台湾を統治していた時代に入ってきた文化なので、それが定着したって感じですね。
めちゃくちゃ面白いんですけど、スタートから。
はい。あ、で、今姫ちゃんさんが名古屋の台湾ラーメン、台湾に行くと名古屋ラーメンっていうのは本当っていうのは本当なんですよ。台湾ラーメンって、まあ、ピリ辛なラーメンあるじゃないですか。唐辛子がたくさん入ってる。あれは、はい、名古屋の中華料理店で働いている台湾人が、まかないで出したところから始まって、台湾人が作ったラーメンで、台湾ラーメンって呼ばれるようになったんですよ。そうです、味仙ですね、ののさん。で、その台湾ラーメンが人気になって台湾に逆輸入された時に、台湾ラーメンっておかしくねっていう話になって、いやこれ名古屋で発展したラーメンだから名古屋ラーメンだろっていう話で、名古屋ラーメンっていう風に向こうで呼ばれてるんですよ。
それを普通に答えるアーチャーさんもすごいけど、はい、この何かを知ってた姫ちゃんもすごいね。初めて聞いた。面白い。
はい、というようなところがありまして、でちょっとお話戻す、は
い、なかなか話戻さなくて本当ごめんなさい。
ミシミシ
広東人、名前に広東人入れてるじゃないですか。ってことは広東語が喋れるんですか。
なんでしょうかね。
これはだって、謎の広東人でやってきてるんですよ、ここまで。しかも私の知る限り、ずっと前から謎の広東人なんですよ、名前が。喋れるのかな。
ダーマ前さんの店のラーメンが来ましたね。
わー、おいしそう。めっちゃおいしそう。
そう、これあれなんですよね、辛さがアメリカンとかナポリタンとかあるんですよ。
ね、ちょっと待って、数日前それテレビで見たばっかり。
あ、そうなんですか。
うん。メニューに載ってない辛いやつがあるんですよね。
それがイタリアンですね。
アフリカンもあるんでしょ。
アメリカンはちょっと辛さ控えめです。
あ、そうなんだ。
もうアメリカンコーヒーと同じ感じですかね、薄めみたい
な。あ、なるほど、なるほど。
はい。
広東人さんはちなみに話せません。
でも挨拶程度はいけるんですね。
あ、すごいですね、
うん、
なんでずっと謎の広東人なんだろう。話せないってなったら急にこれが気になります。で、ミシミシはお米ですか。
みたいですね。初めて見ました、これは。
やばいぞ、このペースで言ってたら全然話進まないぞ。
まだあの1個目を紹介しきれてないというか、スタートしてないんですよね。
そう、あのガーガーさんの台湾知識が私たち全員が思ってたよりずっと上だったんですよ。
さすが旅スリラジオですね。
そう、だからみんなすっごい聞きたいこといっぱい出てきちゃったの。面白い。あ、どうぞ。では戻りましょう。
はい、じゃあちょっと改めて今流れちゃったのでリンクを貼らせていただくんですけれども、うんうん、台北にあるそこの小籠包の美味しいお店がありまして、この四貫寺をずっと歩いていった先にあるお店です。で、ここは日本語も達者なスタッフさんもいたりとか、メニューが日本語で書かれたりとかしていて、非常に日本人が入りやすいところです。
助かる。
で、ここの小籠包は本当にもちもちしていて、小籠包ってやっぱりお店によってちょっとだけ特色が変わったりとかするんですね。皮がもちもちなのか、ちょっとこう固めなのかだったりとか、汁気が多いとか少ないとか、結構ここら辺変わってくるんですけれども、私はここの小籠包が結構好きでですね、肉汁がジュワーって出てくる多めのタイプの小籠包なので、これをね、生姜と醤油につけて、食べるのが大好きで、台北に行った時は大体ここに行ってますね。
え、ディンタイフォンとどっちが美味しいですか？
私はティンタイフォンは、2、3回ぐらいしか実は行ったことがなくてですね、
うん、
で、確かに高級で美味しいんですよ。なんですけれども、うん、庶民的って言うんですかね、こっち、こういう小籠包のお店の方が私は好きですね。
おー、ちょっと KB ちゃん舐めてんじゃないよ。バーミヤンとどっちが美味しい？
バーミヤン、いやいや、こっちのローカルのお店の方が美味しいですね。
あなたを大先生に何言わしてんの。
はい、ということでですね、あ、香港映画好きということなんですね。なるほど。
ロッキー、実際の待ち時間がない。そうなんですね。
ティンタイフォンはもう、台北に行くと大体1時間、2時間、下手したら3時間みたいに待っちゃうので、うん、そういうところも若干マイナスポイントになっちゃうかなっていう感じですよね。
なるほど。
はい。
おいで。あれ？
はい。
あ、よかった。びっくりした。切れたかと思っちゃった。
はい、というとこでなんかすごい脱線すごいな。
あのね、この旅スリーのラジオを上手にというか喋るコツはですね、コメント欄は薄めで見るっていうコツがありまして、はい、
なるほど、確かに
旅スリーはちょっと自由人が多くて、もうピロッピーも姫ちゃんもそうだし、全然もう違う話とか平気で始めるので、そういうのは薄めで見ると話が先に進みます。
はい。前回のゲストといいますか、パパさんとミサさんがベトナムラジオをしてた時のアーカイブを聞いたんですよ。
はい。
皆さんをすごい上手に喋られてたなって思って、今ちょっとドキドキしながら喋っているところなんですね。
お、
はい。で、こういうふうにコメントに流されてると確かにダメだなって思って、今、気合を入れ直してます。
高いな、いいですよ。お茶飲んでゆっくり喋りましょう。頭使う、抜いていきましょう。
はい。で、台北の、観光名所として、もうちょっと違ったところを紹介させてください。
お願いします。
はい。台北はですね、結構アートが盛んだったりとかしまして、で、アートの、場所でですね、火山1914文化創意産業園区っていうようなところがあります。これはクリエイティブパークって呼ばれてまして、で、ここでですね、結構独創的な、芸術展だったりとか、お茶屋さんだったりとか、いろんな、芸術を楽しむことができます。定期的にですね、いろんなイベントが開催されたりとかしていて、で、時期時期によって特集が組まれていたりとか、そういういろんな体験ができたりとかして、すごく面白いとこです。
全然リンクが開かない。
旅
スリに今ラジオを聞いてる旅スリメンバー1000人が同時にクリックしてるからかも。
かもしれないですね。そして Google のマップが、はい、マップのリンクが切れてるかもしれないですね。
台湾が芸術の街みたいなイメージ、そんなになかったかもしれないです。
で、結構台北だけじゃなくて、台中とか高雄とかでもこういう芸術区っていうのがありまして、台中だと90歳のおじいちゃんが村にこうペイントですごくいろんな絵を描いたっていうような小さな村が有名だったりとか。
行きました。
ですね、はい。
すっごい派手な、
そうです、そうです、
みたいな、もう一面に絵を描いてるところですよね。
はい、そうです。
行きました。めちゃくちゃ人気で、すんごい人でした。
ですね。なので、ああいう文化的な芸術的なところは結構各地に存在をしています。はい。で、ちょっとまたリンクを貼り直させていただきました。アート空間、はい、すごくたくさんあるので、ぜひ台北にお越しの際はこちらも訪れてみてはいかがでしょうか、というご紹介です。
今の話を聞くと、確かにそういえば台湾の街散歩してるときに、すごいその大きいマンションの壁一面にアート描かれてたりしてたなっていうのをふと思い出しましたね。
そうですね。結構落書きが芸術作品みたいになってるところってあるんですよね、台湾は。
おっかおっか、そういえば。
その最初に紹介した四貫寺絵のところの、シャッター街になってるとこも、なぜかドラえもんの落書きが綺麗に描かれてたりとかしたりしてですね。
うんうん。
でも本当に楽しいところですね、台湾は。そうやって何を歩いてても楽しいものもたくさん見つかるし、やっぱ日本文化と融合してる部分もあれば、そこから独立切り離されてる部分があるっていうのが、やっぱりそこが楽しいところですね。
ちょっとペースを乱してすいませんけど、いいですか？
はい。
私、台湾のあれがものすごい気になってて、結構 SNS でもちょくちょく見る、はい、日本でいうスイカ的な、
はい、
電車に乗るときにピッてするやつ。
あ、はいはいはい。
日本だとカードとかスマホに入れるやつじゃないですか、内蔵されてるやつ。
はい、
でも、台湾って雑貨みたいな、そのちっちゃいブリキのおもちゃとか、
はい、
そういうのが使われてるんですよね。そのおもちゃ的なマスコットをピッてしたら乗れるんですよね。
私が持ってるのは普通のそのスイカみたいなカードなんですけれども、悠々カードって呼ばれるやつですね。
がありまして、スイカ、
スイカ、スイカ、
スイカ、あ、そう、スイカね。
はい、ヨーヨーカーですね。っていうのがあって、私ももうずっと何回も台湾を行っては戻っての繰り返しをしているので、ほぼほぼ交通手段はこの悠々カード、ヨーヨーカーを使って台湾国内は移動してます。で、ただこうしばらく行ってないといくらチャージされてるのかがわからないので、最後に台湾行ったの2019年なんですけども、その時に、はい、いくら残ってたか分かんないから、とりあえずちょっと多めにチャージしとこうかって言ったら、結構多めにチャージされてて、ちょっとカードの中に大量にお金が入ってる状態になってます。
え、そのヨーヨーカーは日本のスイカみたいに、はい、あ、スイカって言ってるな私、スイカみたいにそのコンビニで使ったりもできるんですか？
できます。
できるんだ。
はい。
へ
ー。でも最新が2019年の情報なので、若干古めなので、今どんどん多分使えるとこ増えてるんじゃないかなって思います。
ダーマイさん、帰国するときに小銭をチャージするといいやつ。なるほどね。
そうですね、そういうふうに小銭をなくしていくっていうのが大事ですね。
でも海外旅行行ったら絶対もう各国の小銭がジャラジャラジャラジャラ集まっちゃうんですよね、とどうしようもないやつが、
うん、ありますね。
ある。
そしてこの円高でチャージされてるカードの中が若干潤ってるような気がします。
、はい、プレゼントって何？ あーちゃんさんの、その、たくさんお金が入ってるヨーヨーカーをプレゼント企画ってこと？
頑張ってみましょうか。
設定で。
はい。
私も本気出すよ、当てるために。じゃあ。
じゃあ、
なので、次の方、はい。
じゃあ一旦ここでクイズを出しましょうか。
何？どうぞ。
はい。次に紹介する場所がですね、台湾の、高雄という、第二の都市といいますかね、南の方にあるところでございます。で、私が泊ま、よく泊まる高雄のホテルはですね、ある日本の鳥の名前が、モチーフとなっておりますが、それは何でしょう？残念ながら、選択式ではないので、皆さん答えてください。東横インも外れです。スズメ残念。ルートイン、なんでやねん。
カラス、うわ、警備車とか落ちちゃった。
だいぶ、あれですね。
目白。
一人一回の回答権ということなので、大体皆さんもう出てますね。
もうちゃん、回答権1個しかないのに、品川プリンスって言っちゃったよ。
品川じゃねえかよってね。
品川や。
はい。
はしびのこうね。それやな、正解。気持ちいい。
ということで、正解はアヒルでした。
アヒル、ちょっと早く。
はい。
次やる。
はい。
アヒルって、日
はい。
本の鳥なんですか？
アヒルは、日本語で答えてくださいですからね。はい。アヒル屋 アヒル屋という、お宿がありまして、で、ここは、ドミトリーなんですけれども、日本人の経営者がやっておりまして、で、
その前に、ちょっとすみません。正
はい。
解したポイントが何人かいますね。
はい。
あたし、こう、ぴーちゃん、ののちゃん、あんまえさん、このリアクション的に当たったポイントだけいますね。
はい、わかりました。じゃあ、当たった方には、私が、使用済みのクオカードを差し上げます。
何だ、使用済みのクオカードってなんだ。
はい。皆さんに使用済みのクオカードを、お渡ししますので、ぜひ、捨ててください。
やばいよ、まだ始まって、ダーシャンさん登場して30分ぐらいだけど、もうコメント欄にちょっと嫌気させてるじゃん。あしらい始めちゃったよ。おいで。
はい。で、話戻します。アヒル屋さんという、お宿がありまして、日本人のオーナーさんで、スタッフの台湾人の方も、ほとんどの方が日本語を喋れます。とても綺麗で、お値段も安いですし、ドミトリーも女性専用部屋があったりとか、お金をもうちょっと出すと個室もあったりとかして、すごくいい場所です。なので、高雄に行った際はですね、ここのアヒル屋、非常におすすめです。一泊、安い時だと多分2000円ぐらいで泊まれたりするような気がします。はい。で、高雄にも地下鉄があってですね、そこの、一番の、高雄の一番綺麗な駅、美麗島っていう駅があるんですけれども、そこから歩いて5分ぐらいのところにあるので、立地としてもいいです。で、六郷夜市と呼ばれる高雄でも有数の観光夜市からも近いので、夜になったらそのまま歩いて夜市に行って、ご飯を食べ歩き、なんていうのもできます。
いいですね。
はい。ということでです
天
ね、
気が
この、
近くなるの大事。
はい。夜市はですね、観光夜市と呼ばれるのが、結構、台湾各地にあるんですけれども、そうやって呼ばれるものは、まあ、いろんな地域から人を集めるところでして、観光ってつかないところの方が、ローカルのフードだったりとか、もうちょっとこう、地元民に寄り添った夜市ってなってるような感じですね。
じゃあ、 ローカルな雰囲気を楽しみたいんだったらそっちに行った方がいい。
そうです。なので今回今紹介している6号夜市は観光夜市にあたるので観光客がすごいたくさんいます。だから結構観光客に近い味付けだったりとか、観光客に優しい言語だったりとか、そういうのがたくさんあるんですけれども、その分お値段はちょっと高い感じがしますね。
え、座長さんがおすすめの地元の人用の夜
は
市っ
い。
てどこですか？
で、私がですね、好きな夜市、高尾で言うと、もうちょっと、北の方に行ったところにある夜市がありまして、よくそこには行ってますね。ルイフォンって呼ばれる、なんて言ったらいいんだろうな、みずみずしいっていう、大変に山書いてみたいな感じの水に、豊かって書く夜市があるんですけれども、そこによく行ってます。
もうすぐ出てくる。うわー、いい感じですね。
そうですね、結
で
構、
も。
そうです、そうです、そうです。ダーマエさんの、はい、その字です。ピロッピさんもありがとうございます。
こういうのがいいのよ。地元の人のためのやつに行きたい。
そうですね。結構5番目のような感じになっていて、で、縦にずっと歩いていって、そこでこう、いろんなフライドチキンみたいなのを買ったりとか、どうだろう。
い
最
わ
近だ
ね。
と、またいろんな多分韓国の文化とかもたくさん入ってきてるんで、そういうの食べたりとか、タピオカ飲んだりとかいうような感じですね。
ちなみに、ダーチョウさんは、屋台
は
の
い。
メニューで好きなのは何ですか？
私はですね、天ぷらと呼ばれる揚げ物ですね。
それ、日本のも天ぷらですか？
発音は天ぷらなんですけど、多分、多分っていうか、日本由来ですね。ただ、揚げられてるものは、天ぷら粉ではなくって、何で揚げてるのかちょっとわかんないんですけど、エリンギとかですね、なんかそういうような、キノコ類だったりとか、海鮮だったりとかが揚がってたりとかしますね。
唐揚げ的な？
そうですね。唐揚げと天ぷらの中間みたいなものって感じですね。
何で揚げてるんだろ
結構不思議なお味がします。
う。フィリピンにも合うの？ケビちゃん、それ。
天ぷらあるけど、パンと違う。
ちょっと違うな。面白いね。同じ天ぷらって名前でも国によって違うのね。広東人さんもこれ最高
めっち
よ。
ゃ美味しそうっ
台
す
湾唐揚
ね。
げ。初めて見たときに、あまりにも大きくて、すっごいびっくりしたもん。これこれ美味しいよ。タコの焼き鳥？これ焼き鳥じゃないもんね、これ。
どっ
すい
ち？
ません。タコ串みたいな感じかな。タコはね、美味しいよね。タコ大好きだよ、美味しい。姫ちゃん、牡蠣のやつ、私も好き。牡蠣のオムレツやね。勇気いるけどね、お腹大丈夫かなって。美味しいよね。あ、いいね。台湾。ご飯が美味しいからな。
ですね。やっぱりご飯おいしいっていうことで、観光夜市と夜市の使い分けしてみると意外と面白いかもしれないですね。
面白そう。
はい。で、あとですね、この高尾なんですけれども、そこのアヒル屋からちょっと南の方に行った時ところにですね、新堀江という、どっちかというとこうショップ街みたいなところもあったりとかして、夜はそこも非常に賑わっています。夜になるとご飯屋さんも出れば、結構服屋さんとかですね、ショッピングファッション系のお店がたくさん出たりとかしまして、本当に若者で賑わうところですね。
台湾のファッションってどうなんですか？
台湾のファッションは、やっぱり南国なだけあって、結構、台湾人は、女性だったらショートパンツが多かったりとか、露出高めっていうんですかね。半袖半ズボンみたいな格好の人が多いですね。
日本的 ファッションと似たような感じですか？
結構日本のファッションも取り入れられているので、おしゃれ、本当にあの日本風のファッション、あと韓国も人気なので韓国風のメイクだったりとか、そういったものはたくさん見かけますね。なので結構あの日本の化粧品だったりとか韓国のメイク用品とかも売ってるので、お買い物とかした時にですね、いいものが揃えられたりとか、台湾現地で揃えられるような環境が揃ってるので、女性の観光としてもいいところかなっていうふうに思いますね。
面白い。切れてます？切れてないですね、
はい。はい、大丈夫ですよ。というような感じで、まあ、高尾の原宿みたいな感じで思っていただければいいかもしれないですね。
わかりやすい。
はい。というようなところがですね、結構、よく台北や高尾に行くの中でも、ちょっと、なんていうんですかね、観光名所から外れたところをご紹介させていただきました。
ありがとうございました。この時点で何か、はい、質問がある人は、ぜひ、今のうちにお願いします。台湾行きたくなっちゃったら、台湾結構私はフルーツとスイーツが美味しいイメージなんですよね。
フルーツ美味しいですね。マンゴーとかがやっぱり6月から8月がピークなんでね。
そうですね。私はあれが好きです。リンゴみたいな形したリンゴじゃないやつ。
あ、ありますね。なんて言ったらいいか分かんないやつ。
誰か分かる？リンゴみたいだけど、リンゴよりちょっと細くてちっちゃい、みずみずしいやつ。もう大好きだから、ね、台湾で初めて会って、めちゃくちゃ美味しくて感動して、もういろんな国でも、あのフルーツを見かけると絶対買ってんの。そう、チョンプー。タイで言うチョンプー、そう。大好き。ぜひみんな食べてほしい。ドイツとかに必ずあるから。
台湾で何て言うんだろう。はい、ということで、こっからはじゃあちょっとマニアックな、はい、あ、はい、
台湾料理ルーローファンのイメージしかないんですが、はい、他おすすめありますか？いっぱいあるやろ、そんなの。
もうありすぎるので、現地に行ってフラッと立ち寄っていろいろ食べてみてください。どれも美味しいです。
私あれ好きですよ。
はい、
肉うどんみたいな、肉ラーメンみたいな。
ああ、ニョローメンですね。乳酪麺、牛肉麺ですね。あれは美味しいですね。あ、ピロピーさん、シュートーフはですね、匂いがきついけど、あれ慣れれば結構いけます。
あれきついな。食べようっていうとこまでなかなか踏み込めない。
もうなんか、食べざるを得ないような状況に迫られた時に食べたんですけど、思ったよりいけるっていうのと、あの匂いを嗅いだら台湾に来たなっていうふうに思えるようになります。
あれって口に入れてもあの匂いが口に広がるんですか？
匂いと味って結構リンクしてる感じしませんか？
やっぱりあの匂いが味なんだ。
はい。
そっか、チャレンジャー求むって感じですね。
はい。でも私もう本当にこう 5,6 年台湾に行ってないので、今明日から台湾行けって言われたら、臭豆腐はちょっと食べづらいかもしれないです。
ブランクがあるからね。
はい。
まあ、関東人さん、これ何、飲み物かわいい。
台湾ビールですね。マンゴー味。
いいですね。
はい。じゃあ、ちょっと駆け足で、マニアック台湾編、ちょっと行ってみましょうかね。
ちょっと待ってください。私、今のマニアック台湾編だと思って聞いてたんですけど。
はい、いや、普通に台北とか高雄とかに旅行に行った時に、観光名所じゃないところもみんなが結構行ってるよっていうところを紹介させてもらったんですけども、こっからさらにマニアックに走っていきます。
お願いします。
はい、高雄で言いますとですね、仏光山記念館というところがありましてですね、高雄からだいたいバスで30分ぐらい、行ったところにあるブッダのテーマパークというんですかね。とにかく仏像とか、そういうブッダの 記念像とかがたくさんあるとこなんですけども、ここがまあすごいんですよ。1日入れるんですけど、まず入場料無料です。
うん、
で、お昼ご飯に食べられる食堂あるんですけども、お気持ちなんですよ、お値段は。
ドネーションってことですか？
そうです、もうお気持ちで、お値段お支払いくださいみたいなところなんですね。まあ、だいたい100元とか払うんですけども、皆さん。
100元っていくらですか？
今だと500円ぐらいですかね。
ほうほうほうほう。
まあ、いわゆる精進料理なんで、まあ結構質素なんですけれども、バイキング形式になってて食べ放題なんですよ。で、なかなかここをぐるっと回ると時間がかかるんで、中に回遊のバスが走ってたりとかするんですけれども、一番すごいのが多分高さ70メートルぐらいの座ってる仏像がドーンって鎮座していて、で、そこに向かってこう200メートルぐらい直進で道があって、そこの、まあ道の脇にまた建物が五重の塔みたいなのが並んでるようなところがあるような、なんかすごくこう仏教の町っていうか仏教の国なんですけども、それがこう詰まってるようなテーマパークですね、ここは。
非常に、
うん、なんて言ったらか分かんない、記念館って書いてあるんで、一応その仏教の、まあ、聖地というか、なんていうかって感じなんですけども、観光客はそれなりにいます。
初めて聞きました。
はい。なんか、日本人はあんまり行かなさそうなとこですね。
うん、
こんな、今お写真貼らせてもらいましたけど、こんな感じですね。
うわー、すごい。
すごい。なんか、ずっと一日いると、もうなんか、仏のこう、オーラがこう、降りてくる感じがしますよ。
とかですね、
あとはですね、台湾の今西側をたくさんご紹介させていただいたんですけれども、東側ですね、台湾は西側に台北、台中、台南、高雄というふうに大きな都市があるんですけども、東側は花蓮、台東っていう、まあ2つの街があるぐらいで、基本的にはのんびりした場所になっております。で、東側ですね、台東にあるですね、三仙台っていうところがありまして、ここが私一回しか行ったことないんですけども、非常に思い出に残るところです。で、ここにですね、洞窟っていうか、ここが、まあ、海を渡っていったところに、なんていうのかな、こう橋をどんどんどんどん渡ってってずっと奥に進んでったところにですね、岩と岩の間から海が見れるような場所があるんですけども、そこから覗いたところが台湾の国の形に似てるっていうのがありまして、で、そこのそれをネットの写真で見たんですけども、そこに行きたいがために、カレンの方に行って、さらにそこから2時間ぐらいバスに乗ってこの三仙台というところに行ってたどり着いた場所なんです。
うわーすごいねえ、はい、ゆりちゃん悪いのよメンバーがさ今もうあーちゃんさんが結構いい話してる時にピロッピーはもうエロ事情を聞きたいとか言い始めるしさったくよ、はい、ちょっと待って、本当に台湾の形だ。
そうなんですよ、台湾の形なんですよ、これ思った以上に台湾の形なんです、これ。すごくないですか？
めちゃくちゃ台湾。
もう、まさに台湾って感じですよね。
これが、ダンシャブさんが撮った写真ですか？
そうです。
わ、行った甲斐ありましたね、これは。
はい。で、実際の台湾の国の形はこんなんです。
あ、もうめちゃくちゃ台湾だ。
感動しましたね、この景色を見たとき。
いや、すごい。
なんか本当にネットで見た写真を生でこう見た瞬間ですね、 ここに来たんだっていう感じでですね、なんかぐるっと来ちゃいましたね。
いやーすごいですね。
はい。で途中にですね、パーシェントンという、またこれも洞窟みたいなとこなんですけれども、ここも観光地みたいになっておりまして、ここはですね、洞窟になってるんですけども、ここのその洞窟になってる石の形がですね、結構女性の神秘的なところに、近い形になってたりとかするような、まあそんなような場所だったりとかするようなとこですね。
なるほど。
まあ自然の織りなす不思議って感じですよね。
女性の神秘的なところって言った途端にみんな今ダージャンさんの話に集中し始めましたね。それまでみんなやりたい放題でしたよ。太郎はこれはバーってますか？ごめんね。もう太郎がさ貼ってきた画像が面白くてさ、なんかねえ、みんな悪いよ。ちなみにこれ別にダージャンさんだからじゃないですよ。
私がみんなやってんだよな。
太郎悪いよ。すいません。はい
はい、というようなところがあって、私この三戦隊に行く途中に寄ったんですが、その頃はですね結構台風の被害があって完全に封鎖されておりました。はい、こんな感じが見れるんですね。
なんかすごい迫力でしょうね。
もう結構観光名所の一つになってるみたいですね、やっぱり。で、ここの東側は国道が11号線と9号線っていうのが通っていて、11号線っていうのが海沿いをずっと走っていくんですよ。
はい。
それがもう本当に綺麗で、ずっと海を眺めてたら最後の目的地まで着いちゃうっていうぐらい、ずっと海側を走っていくんです。
だから、
はい。ですね、東側はかなり空気がきれいなおかげで、きれいな海が広がっています。西側は中国からのスモッグとかそういうので、どっちかというと汚い感じになります。
そっか、私そっちのイメージが結構強かったかもしれない。
そうですね、もう本当に空気も全然違うんですよ。東と西で。で、台湾にはユエシャンっていう玉山って書く場所があってですね、そこが結構高いので、そこでその中国からの空気がこう閉ざされるっていうんですかね。で、そこの玉山っていうところは昔日本では新高山って呼ばれたとこですね。新高山登れって聞いたことありませんか？
聞いたことある人？私聞いたことないです。
昔の第二次世界大戦中に言われたなんか作戦みたいな感じですね、暗号ですね。これが新高山って、新しく高い山って書くんですけども、
うん、
台湾を、その日本が台湾を統治してる時代に、その富士山より高い山なのかな、ここが、っていうところで新しく高い山って名付けられたとこですね。
勉強になります。
はい、じゃあ最後にもう一つですね、台湾パール館っていう、ちょっとここも、不思議なところをご紹介します。ここはですね、チャンファーと呼ばれる、どっちかというと港町ですね。鹿の港と書いてルーガンって呼ぶんですけども、そこにある、パール館、まあ博物館みたいな感じですね。ここは本当に、まあ海の、こう、台湾の、その、なんていうのかな。結構、このサイトを開いてもらえばいいんですけども、結構いろんななんか不思議なものが売ってるような感じが非常に好きですね。お土産品がいろんなものがあって楽しいです。
へえ、こういう場所あるんだ。
はい、ここはもともと町自体が観光地になっているので、バスに乗っちゃえばすぐそこまで着いちゃう感じがするんですけども、 まあまあ、海産物も美味しいですし、たくさんですね、なんかよくわかんないガラスでできた、お土産品が売ってたりとかした。これがまた結構高いんですよ。
高いんだ。
はい。台湾で言ったら故宮博物館っていう台北のところに白菜のなんかオブジェみたいなのがあるの有名なんですけど、
はい、
あれを模したような売り物もありまして、でそれが今ここのサイトでも買えるようになってるんですけども、5000台湾ドルなんで2万5000円ぐらいで売ってる感じですかね。
大きさになりますよね、これが。どれぐらいの大きさのものがいただけるかですね。
あんま大きくなかったです。
高
ー。はい。なんか本当にわけわかんないものがたくさん売ってて、乾いた笑いが出るようなお土産品をたくさん見ることのできる台湾パール館のご紹介でした。
マニアックですね。
はい。まだまだたくさんね、いろいろ紹介したいところがあるんですけど、お時間が迫ってきておりますので、1個か2個かエピソードトークして終わりましょうか。
すいません、翻訳の話いいですか？全員を代表して。
はい、ですね、2017年に、ママは私に日本に嫁に行っちゃダメだけどという台湾と日本が共同で作った映画がありまして、ママダメというブームが、一瞬流行ったことがあります。
もう一回タイトル言って。
ママは私に日本に嫁に行っちゃダメと言ったけどっていう映画があるんですね。
ほうほう
ほう。で、その影響で台湾人が日本人と付き合うことが結構なんかステータスになってた時期があるんです。で、
逆に嫁に行っちゃダメって言ってんのに。
あ、そう。で、これがその台湾人のそのリンちゃんっていうお母さんが日本人と結婚するなんてみたいな感じで、でもこのリンちゃんは茂木さんっていう日本人の人にこうべったりでみたいな、そんなような話なんですけども、ビールの曲は多分愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないかな、そこ拾ってる場合じゃないんですけども、でこれが結構台湾好きの間で流行ったんですよ。で、ある時台湾人の友人から、日本にお仕事に来たばっかりで友達がいない台湾人の子紹介させてって言って紹介してもらった子がいまして、で日本語を教えたりとか日本の文化、まあ、一緒にご飯食べに行ったりとかしていくうちに、まあなんかそんなこう親しい間柄になって、で私は当時名古屋に住んでいて、でこっちの関東の方に転職が決まってちょっと距離ができてしまう。ただ
あの人も名古屋にいたんですか？
そうです。
そうそう。
でまあ、ちょっとこの関係を続けたいけど、もうなんかせっかくこういう間柄にもなってきたところで時間とかそういった距離、物理的な距離をこう取って時間だけを過ごしてしまうのがもったいないと思って意を決して、結婚を前提にお付き合いさせてくださいというふうに私が告白をして、東京と名古屋での遠距離が始まりました。それが2018年の秋頃です。
お
で、そこから、まあ遠距離を続けておりまして、でうちの両親には名古屋にいるので紹介をしました。で相手方の、ご両親に会いに行く飛行機のチケットを取ったら、コロナで飛行機が飛ばなくなっちゃいました。
ああ。
そしてそのままですね、時間が過ぎていきまして、その後彼女は転勤で東京の方に来ることになったんですが、やはりこのご時世ですね、ご時世からなかなかちょっと商売的にも難しいってなってきたら、やっぱり切られるのが非正規の方が最初の方でですね、 台湾の方に、あのどちらかというともうバリバリキャリアを重ねたいというような人だったので、あの台湾で新しいポストを用意したからそっちの方に行ってくれないかという条件を飲ん で当時2週間ですね、その帰国前後2週間は隔離しないといけないみたいなのあったじゃないですか。
あった、
うん、そういうのもあってこう早めに行かなきゃいけないっていうのがありまして、2021年の年末頃にですね お別れをしたという、そういうようなことが3年前に起こったという、コロナにやられたというようなお話を建前上しました。
ん？
実際は東京の方に出てきた時にですね、悪い台湾人男性がいたんですね、その職場にちょっかいをかけたんですよ。そしたらですね、そっちの方にひょいひょいひょいっとついていっちゃったんですね。
なるほど。
はい。
その台湾人男性とどうなったんですか、その後。
ですね、オツはヘイと一緒に暮らすことになりましたので、コウはオツとヘイに対して一定の金額をいただくことで合意しました。
ちょっと全然わかんない。何何？何？
契約の世界ですね。コウオツヘイの。
わかるけど。
はい。
はい、突然何？
向こうに行くっちゅんだからもういいよって言って、あのそのお代わり金をくれっつって別れましたって話です。
誰が金をくれって言ったんですか、誰に。
あ、私でございますけれども、
ダーチョウさんが金をくれって言ったんですか。
まああの言い方はそんなの直接的な言い方ではないんですけど、
はい、
あのまああの法律的にね乗っ取ったら、一応婚約という形で、あの
ああ、まあ、そうか、翻訳してたから
か、はい、
そうか、そうか、翻訳してたのか、
はい、
そうだ。
なので、ちょっとここにはあの一定の法的な、拘束力があるので、それを解消するにあたっては、やっぱりいろいろとね、2人用に、揃えてるものだったりとか、
ああ
の住んでるとこもそうだったので、はい。
ああ、そっか、そこまで進んじゃってたのか。
なので今私あの一人暮らしになって3年目ですけど、あのだいたいあの2人が住めるような家財道具とかが揃っております。
そのままってことですか。
なんならそれを見越して関東 の,
のまま。
あ、そうですよ。
太郎いけるや。
いらん。
太郎よかったじゃん、住む場所あったじゃん。もう一人いけるってよ、たまたま。
そこは広げんでええんじゃ。
なるほどね。そっかそっか、もう婚約までちゃんと成り立ってたから、
はい、というようなことがありました。
泥沼やな。
はい、
男の中
この話、はい、この話あの大ピラにはしてなくて、そのコロナの影響で別れてしまいましたっていうのがほとんどなので、うん、ほわええやん。まあ、ここにいる皆様に特別に、内情をお知らせさせていただきました。
みんな内緒だよ、ここで話した話は外で出してダメだからね。
まあ、オープンコミュニティなんでね。
でね、ピロッピーがさ、ずっと何回も言ってるの、ピンポンマンション、ピンポンマンションで。何ピンポンマンションで。
ですね、それこそ、
そういう名所なんですか。
台湾だけじゃないと思います。中国とかにもいろいろあると思うんですけども、うん、いわゆる私がちらっと書いた、泊まったお宿が売春宿だったっていうような感じの、そういうお宿の話ですね。
あ、なるほどね。
はい。
そういうこと、なんかピロッピーがずっともう、ピンポンマンション、ピンポンマンションっていうか、町公園、ピンポンマンション覚えちゃったよ。
ちょこっとだけこの話するとですね、
うん、
アヒル屋さんに泊まろうとしたら予約でいっぱいだったんですよ。で、しょうがないから高尾で、ブッキングドットコムとかアゴダとかで探して、まあそれなりに安いホテル取ったんですね。
うん、
で、まあ普通に Google マップとかにも出てきて、普通のコメント評価もあったし、本当に普通のホテルなんですよ。 で、その時ちょっと帰りっていうかチェックインが11時半ぐらいで遅かったんですけれども、チェックインした時に、フロントの人じゃなくって、フロントの前の休憩スペースで、くつろいでる別の男の人に声をかけられて、こっちだみたいな感じで呼ばれたんです。で、私バックパックで行ったんで、リュックサック一つだったんですね。で、なんだこれと思って、とりあえずこっちだって言われたからついて行ったんですよ。そしたら、フロントから、客室の方に行くエレベーターとは別の、もう電気が切れた暗い方向に連れてかれまして、で、そこから地下に潜る階段、で、そこは瓦礫だったりとかが、めっちゃ乱雑に置かれてるところを通されるんですね。危ない危ないと思いながら、何が起こるか分かんない、これ、拉致られるんかなと思ったりとかして、なんでそんなみんな持っとんねんって話なんですけども、それは置いといて、で、ずっと行った先に、全然違う、いわゆるホテルの真裏の位置にあるようなエレベーター、2基あるんでしょうかね、表側と裏側みたいな感じで、そこのエレベーターに案内されて、で、ずっと上がっていって、で、開いた瞬間にですね、女性がずらっと並んでて、いらっしゃいませって言われたんですよ。
それって、その、
はい、
ホテルも、OK してるってことですか？もうホテルも知った上でやってるみたいな感じですか？
おそらくホテルの闇営業ですね。表側は普通のホテルやってるけど、その、裏の、なんていうんですか、こう、もう、RPG ゲームみたいなところをずっとくぐり抜けた先にある、そっちの売春系の、スペースがあって、私は普通のホテルにチェックインしたつもりだったのに、その手前の兄ちゃんにこっちだって言われたばっかりにそっちの方に連れてかれて、で、いや普通に泊まりたいんだけどって言ったら、ものすごい剣幕で怒鳴られて怒られて、追われるように普通の方にチェックインをさせられました。やっぱり、足がついちゃまずいんでしょうね。だから怖かったですね、本当に。何されるか分かんないっていうか、もう普通のとこじゃないとこ通らされてるので、それこそなんか食堂の裏側みたいなところから入ってったんで。
いろんな世界があるんだな。
だから怖かったですね。
あの時やってよ。潜入ラジオ。平気やろ、全然。やってよ、生中継してよ。
生中継。
すごいね、面白い。
はい、
それぐらいのピンポンマンションっていうのね。
まあ、おそらくそういでも、ああ、でもそこは宿なので、マンションは普通のマンションの、まあ、それのマンションタイプみたいなのがマンションなんじゃないですかね。
いろんなやり方があるのね、世界中。
なので、台湾は。
ピロッピ、生中継は生回しで、多分ね、私が言ってる生中継してほしい段階と、ピロッピが言ってる生中継しようとしてるところが違うのよ。その時にはもう切ってていいのよ。その何、潜入して、交渉してとか、そこまででいいよ。その後はもう切ってもらっていいよ。そこまでは求めてないのよ。なんでみんな持ってんの、こういう画像。
おお、レベル高いわ、ここ、本当に。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。台湾は基本的には安全で、日本語も頑張れば通じちゃうし、文化も似通っていて、非常に訪れやすい場所です。海外旅行初心者の方と一緒に行くには非常にいい場所なので、ぜひ、台湾行ってみてください、はい、私も今年の7月に家族で行く予定が立ってるので、久しぶりの台湾楽しみに行きたいと思います。
よくこの会話の流れからすごい綺麗な締めをしようとしましたね。
ちょっとコメント欄薄めで見てたんで、
あたかもここまですごい健全なちゃんとしたラジオだったみたいな締めましたね今。 どうでしたか、ダーチャオさん、旅スリーラジオの食べる側に立ってみて、はい、率直にいかがでしたか。
そうですね、ちょっとにぎやかしの方法はちょっと自分で考えようと思います。
大変でしたか。
結構大変でしたね。よくマイさんこれ拾ってやれますね。
私の時あれですよ、私は結構みんなに質問するスタイルでいくから、私の時この何倍もみんなこれやりますからね。
本当に
だってピロッピー、私がクイズ出してるのに自分のあの上半身裸の写真とか貼ってきますから、
ね、あ、なんかやってましたね。
ディズニー私に何回も貼ってきたりとか、みんな本当にニューなのでなかなか難易度高いでしょ。
めっちゃ高かったです。
全然準備した話話せないでしょ。
今回ですね、ブラウザに紹介したいところたくさん用意したんですけど、3分の1も紹介できませんでした。
そんなもんなんですよね、旅スリーラジオ。そうなの、ピロッティ僕がいなかったら健全なんやろな。違うよ、ピロッティがいることで本当は心の中はそうなのに出せない人たちがピロッティのおかげで楽しめてんだろ。ゆめちゃんとかのぶちゃんとか、
確かに
そういう人たちがピロッティ必要なのよ。そういう人がまた来てね、ピロッピー、ちゃんとラジオ聞いてね。
ありがとうございました。
さあ皆さん、ダーチャオさんラジオいかがでしたでしょうか。一言ずつちょうだい、ダーチャオさん、せっかく喋ってくれたから。
はい、この度は本当にこういった機会を与えてくださいましてありがとうございました。台湾のことについて喋るっていうことで、いろいろと、まあ、ちょっとコロナ禍以降行けてない私がどんだけ喋れるのかなっていうのと、旅に慣れた皆さんの前で何を喋ったらいいのかなって結構難しいなって思ったんですけれども、私が行った楽しかったところだったりとか美味しかったものを紹介すればきっと共感してくれる、してくれるだろうと思って、紹介したところ、それからたくさんね皆さんの、にぎやかしに、お願いをしてないにもかかわらずたくさんにぎやかしをしてくれたおかげで本当にいい時間になったと思います。ありがとうございました。
ということで皆さん、今日のラジオはここまでですが、せっかくね登場してくれたのでダーチャオさんに拍手。いやー、なんかダーチャオさんにしかできないラジオだったな。
ありがとうございました。
いや、こういうなんかちょっと王道ラジオみたいなのもたまにはいいなって思いました。
やっぱりパパさんのやられたベトナムラジオがやっぱりすごくクオリティが高かったので、それに負けないぞって気持ちでいっぱいでした。
いやー面白かったです。松さん、台湾行きたくなったそうです。夏行こうかなって言ってます。
そういうふうに思っていただければ、今日やった甲斐があったなって思います。
私もちょっと日帰りで行っちゃおうかなって気持ちになりました。そういえば日帰りでも行けたなって思いました。
飛行機を選べば本当に日帰り行けるので楽しいと思いますよ。
いいね、ちょっと行っちゃおうかな、台湾。シナさん、ありがとうございました。いっぱい知れたの、よかった。
嬉しいですね。あとは、今日ね、コメントだけいただいた、P レイさんも台湾結構行ってらっしゃると思うので、ぜひね、アーカイブとかで聞いて楽しんでいただけたらいいなって思います。
ありがとうございます。本当はね、もっと聞きたい話いっぱいあったんですけれども、これが旅スリーラジオということで。懲りずによかったらまたぜひ出演してください。
はい、もし第2回、第3回なんて機会があったら、ぜひ登場させていただきたいと思います。
ありがとうございます。それでは皆さん。
はい、噂では来月、次回最終回みたいなことが、ちらっとなんかあったんですが。
嘘だよ。ベビーさんがすぐそういうこと言うから嘘だよ。彼はそうだな、太郎の中国に行ったろうやろうかな。
中国ラジオ、太郎の
中国に行ったろうかラジオしようかな。太郎と一緒にロッピーも言ってる。中国中継は普通につながるんだよね、これディスコード
繋がってますね。
うん、あ、太郎ラジオやる。それからどうしよう。いや、困ったことに、私が、ハノイを、愛犬ハノイを迎えたことによって、旅行になかなか行かなくなっちゃったの。だから、まあまあ、このスタイルを取れたらいいなって思っていて、今日この第1回がダーチャオさんだったんですけど、やってみたらすごい楽しかったから、これいいなってちょっと思い始めました。
浮き代わりゲストで。
そうそうそうそう、それもいいなって思ったので、またもしかしたら突然誰かに声をかけるかもしれませんが、その際はぜひ受けてください。よろしくお願いします。
楽しみにしてます。
はい、それでは改めまして本日のゲストは、たくさん準備をしてこの日に、ね、に向けて準備をしてこの日を迎えてくれました、ザーチャオさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。おやすみなさい。
はい、そして皆さんもお付き合いありがとうございました。おやすみなさい。ヨッシーさん、切断ボタン忘れずに、おやすみ。